聖書を拝読します。マルコによる福音書14章32節から42節。マルコによる福音書14章32節から拝読いたします。一同がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッパ、父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたので、ペトロに言われた。シモン、眠っているのか？わずか一時も目を覚ましていられなかったのか？誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのかわからなかった。イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。説教をゲッセマネの祈りと題して、宍戸俊介先生よりいただきます。
ただいまマルコによる福音書14章の32節から42節までをご一緒にお聞きいたしました。主イエスが逮捕される寸前の時のご様子がここに述べられています。主イエスが自由の身で行動することができたその最後になさったことは、父なる神様にお祈りを捧げることでした。で、こういう主イエスの姿から私たちは教えられるのではないかと思います。私たちもまたさまざまな制約によって次第に自分にできることの幅が狭まってくる、そういう時を迎えるかもしれません。その時最後にできることは祈ることです。ここに記録されている祈りは、シエスのご生涯の中で十字架上での祈りを別にすれば最も深刻な局面で捧げられた祈りと言っていいだろうと思います。しかしイエスはこのように祈られることを通して弟子たち、そして私たちにもどんな場面、どんな局面でも、またどんな状況のもとにあっても神様に祈りを捧げていいし、また祈るべきことを示してくださっているんです。始まりの32節から34節をもう一度繰り返してお聞きいたします。一同がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間 ここに座っていなさいと言われた。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。ゲッセマネという地名が出てまいります。ゲッセマネというのは油を絞る機械のことだと言われます。この場所はオリーブ山という丘でしたので、おそらくオリーブの実からオリーブ油を絞る油絞りの機械が据え付けてあったのだろうと思われます。で、間もなくシエスはこのゲッセマネでイスカリオテのユダが手引きする取り方の人々によって逮捕されてしまいます。シエスにはこの時そのことが分かっていました。それでもこのゲッセマネの場所においでになったのですから、覚悟を持ってこの場所においでになった、そう言っていいだろうと思います。十字架に向かうことをもうすでに心の中に決めて、シエスはこの場所にやってこられました。ところがこの場所で弟子たちはシエスの思いがけないご様子を目にすることになります。言葉に言い表せないほど激しくシエスが狼狽し、深い嘆きと恐れに襲われてしまった、そういうシエスの姿をこのところは告げるのです。イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。で、シュエスがひどく恐れてもだえ始めた、そう言われています。口語訳聖書だとここは恐れおののき、また悩み始めた、そういうふうに訳されていました。実際にはこのところはこれ以上ないほどの強い言葉で記されています。ここに語られていることを他の言語に翻訳するのは困難だ。ギリシャ語を読める人はそんなふうに言います。それほど激しい感情の動転、それをシエスはこの晩経験なさいました。シエスはこの晩尋常ではないほどの激しい感情を経験されたのでした。で、そのことはシエスご自身の口に上った言葉からも確かめることができます。私は死ぬばかりに悲しい、そうおっしゃるんです。悲しみのあまり死にそうだ、あるいは悲しみに殺されてしまいそうだ、シエスはそうおっしゃいます。で、これは今の状況が大変つらいので死んでしまいたいというのとは少し違います。つらいので死を選ぶというときには、少なくともその人にとって死というのは苦しみを逃れさせてくださる避難場所のように感じられる、そして永遠の安息のように感じられるからです。しかしイエスがここでおっしゃっている死ぬばかりに悲しいというのは、死の中に逃げ込みたいとおっしゃっているのではないのです。ローマの信徒への手紙の6章23節のところに、単刀直入にこんなふうに教えられています。罪が支払う報酬は死です。人間の死は罪が支払う報酬だというんです。人間が神様に罪を犯し、神様と切れてしまう、自分だけの生活を過ごしてしまった結果、最後に その報酬として死が支払われる。私たち人間の場合にはどなたの場合であってもその死を逃れることはできません。そしてその死というのは決して自然現象ではないのです。私たち人間が神様から離れて自分を中心にして神様に背を向け自分勝手に生きてしまう。でその結果その報酬として死を迎えるということになります。ですから人間の死は自然現象ではなくて神様を離れ神様との間柄が切れてしまった結果生じている、そういう罪の結果として起こる出来事なのです。しかしそうだとすればです、主イエスという方は私たち人間とはその点では違います。主イエスはいつでも神様と共に歩まれ御心を行って生きておられたのですから、本来ならば死とは関わりのないはずの方なんです。死の苦しみも死の恐れも主イエスには無縁の関わりがないものであるはずです。ところが主イエスが実際には十字架上でお亡くなりになる。それはどうしてか。主イエスがすべての人間の罪を、それこそ全人類の罪を人間の身代わりとなってご自身の側に引き受けてくださったからです。主イエスの死というのは主イエスが神様を抜きにして生きた結果起こったことではなくて、主イエスが私たち人間の罪を引き受けてくださった結果起こったことなのです。そしてそういう方として実は今晩ここで主イエスは苦しんでおられます。主イエスのこの晩お感じになった苦しみ、そしてそれはやがて十字架の上の苦しみという形で実際に主イエスに襲いかかってくるんですが、それは単にです、釘を打たれて血が流れて痛いとか、あるいは血が流れて苦しいと、そういうことだけではないのです。すべての人間の罪を主イエスが肩代わりをされる。そして本来ならば私たち人間がそれぞれに受けなくてはならないはずの神様の激しい怒りを主イエスがすべてまとめてご自身の身に引き受けてくださり、それを耐え忍んでくださるんです。つまりすべての人間全人類に対する神様の激しい怒りを主イエスはその一心に受け止めてくださったのです。死ぬばかりに悲しいとおっしゃっている言葉は、そういう神様の罪を憎む怒り、その神様の怒りの圧力あるいは重圧を肌身に感じておられる主イエスの思いを言い表した言葉です。この晩ゲッセマネの園で主イエスが体験された恐れ、嘆き、悲しみ、もだえ、苦しみ、その他言葉で言い表すことができないほどの重圧というのは、実は神様が本気で人間の罪を憎んでそれを滅ぼしにかかっておられる、その神様の怒りの圧力をただお一人で全て受け止めておられるところから生じているんです。ですからこの晩主イエスがお感じになった激しい悲しみと恐怖というのは、実は神様が人間の罪をどんなに憎んでおられるかということの表れでもあります。神様は人間の罪を心から憎んで、それを滅ぼすために完全にお見捨てになるんです。そして主イエスはそれを実際にご自身の身の上に経験をなさるんです。十字架におかかりになったときに、主イエスはエロイ、エロイ、レマ、サバクタニと叫ばれました。大変印象的な言葉なので、 あの言葉だけ翻訳をされないで、主イエスがおっしゃった通りの言葉で聖書の中に出てきますが、あのエロエロエロイレマサバクタニというのは、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉です。そのように叫んでも、もはや神様が何も答えてくださらないほどに、神様が罪を激しく憎み滅ぼそうと決めておられる。で、その重圧を、その恐ろしさを、シエスはこの時実際に感じて身もだえしておられるんです。祈っても叫んでも、もはや神様がすっかり見捨てておられる、何も答えてくださらない、でそういう恐怖と悲しみ痛みをシエスはこの晩経験なさいました。そしてそういう恐怖というのは単に心の痛手のようなことでは済まないんです。現実にシエスはご自身の体が損なわれ、痛みを感じるという経験をなさいました。ですから新教旧約聖書がここでです、この時のシエスのご様子を恐れともだえというふうに身体的な苦しみを表す言葉で表現しているのは、これは決して偶然ではないんです。まだ実際におかかりになる、十字架におかかりになる前ですけれども、シエスは全力で神様が罪を滅ぼしにかかっておられる、そのことを感じて深く恐れ怯え、身をもって苦しんでおられます。そしてそういう苦しみの中で、シエスは一緒に歩んできた3人の弟子たちに助けを求められるんです。この苦しみを覚えているとき、どうかシエスと共にせめて目覚めていてほしいと懇願なさいます。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず目を覚ましていなさい、そうおっしゃいました。で、さてこの3人の弟子たちは目を覚ましていられるかということになります。しかしどうしてこの時シエスは弟子たちを頼られたんでしょうか。頼りない弟子たちなどではなくて、万弱の神様に向かって祈って、この時苦しんでいるご自身を支え救ってくださいと、どうして神様に祈らないんでしょうか。で、それはその祈りを今はできないからなんです。シエスは今なぜ苦しんでいるのかといえば、すべての人間の罪をその身に背負って、神様の怒りをまともに受けて十字架上に亡くなられる、でそのことのために苦しんでいます。もしもこの場面で神様がシエスを憐れんだり、あるいはシエスのことを思いやって苦しみを和らげ、手心を加え滅ぼすことをやめてしまったら、その時には人間の罪は永久に滅ぶことなく存続し続けることになります。罪を完全に滅ぼすためには、シエスはこの時どこまでも神様の激しい怒りを受けざるを得ないんです。ですからシエスはこの時神様の憐れみを、あるいは神様の救いを祈り求めることができないんです。神様に救ってくださいと祈れないもんですから、ペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人の弟子から幾分かでも助けを得たい、シエスはそう願われました。そしてこの3人の弟子たちに、私と一緒にここにいて目を覚ましているようにとおっしゃるんです。そしてそういう経験、苦しみを経験しながら、シエスは懸命に神様に祈ります。35節36節です。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、 御心にかなうことが行われますように。シエスはこの晩、この時を自分から過ぎ去らせてください、そしてどうか杯を取り除けてください、そう祈られました。でシエスがこの時が過ぎ去るようにと祈られた時というのは、苦しみの時と言われていることからもうすうす感じ取れますが、これはシエスが人間の罪の身代わりとなって十字架にかけられる苦しみの時です。で実は41節でもシエスはこの時のことをおっしゃいます。ユダに手引きされた取り方の人たちが現れてシエスを捕らえ、今から十字架に引きずっていく時、それがシエスがここで言っておられる時なんです。できればその時がシエスの上に訪れるのではなくて、シエスの脇を素通りして過ぎ去ることはできないだろうか。シエスはそう考えになります。しかしそれはできないんです。過ぎ越しの子羊の血が流されて、その血が家々の鴨居に塗られればこそ、大昔のイスラエルの民は裁きを過ぎ越されて救われました。神様が子羊の血をご覧になって、古い時代にイスラエルの家々を過ぎ越していかれたんです。でそのことを思えば、やはりシュエスはここで血を流さざるを得ないんです。ここでシュエスが祈っている時がシュエスの脇をすり抜けていくということは難しそうです。子羊の血が流れてこそ、それによって罪が許され、人々の裁きが過ぎ越されるからです。でもう一つシエスがおっしゃった杯の言葉も、これは旧約聖書によく出てくる表現から来ています。杯を取り除けてください、シエスはそう祈られました。でこの杯はもう少し丁寧に言えば、神様の怒りの杯です。例えば旧約聖書のエレミア書の25章15節から18節にこんな言葉が出てまいります。エレミア書の25章15節から18節を読みします。旧約聖書の1223ページです。1223ページの下の段の一番終わり近いところですが、エレミア書の25章15節から18節まで。それゆえイスラエルの神主は私にこう言われる。私の手から怒りの酒の杯を取り、私があなたを使わすすべての国々にそれを飲ませよ。彼らは飲んでよろめき、私が彼らの中に剣を送るとき恐怖にもだえる。私は主の御手から杯を取り、主が私を使わされるすべての国々にその酒を飲ませた。またエルサレムとユダの町々、その王たちと高官たちに飲ませ、今日のようにそこを廃墟とし、人の驚くところ、あざけるところ、呪うところとした。まあ、実はこのエレミアの予言まだ続いていきますが、ここまでにしておきます。神様が怒りの杯を飲ませ、罪を犯した国々やそこに住む人たちに裁きを下すとおっしゃるんです。そして、神様の裁きの結果、エルサレムが廃墟になる。それがここでエレミアに委ねられていた予言です。エルサレムだけではなくて、神様の前に罪を犯したものを神様は心から憎んで、それを滅ぼしにかかるんです。しかしです、今その神様の怒りの杯は世界各地のさまざまな国々やそこに住む高慢な人たちの上に差し出されるのではありません。 それらの罪すべてを身代わりとして引き受けたただお一人の方が神様から差し出されている杯を飲むようにそう求められるんです。そしてその杯の中に注がれている神様の怒りの酒を折まで飲み干すように求められます。主イエスはもしできるのならばどうかその杯を私から取り除けていただきたい、そういうふうに祈るのです。ですからこのゲッセマネの祈りにおいては、一方には人間の罪を激しく憎んで一回限り決定的な仕方でそのすべてを完全に滅ぼそうとなさる父なる神様がおられます。でもう一方にはその人間すべての人間の身代わりとして怒りの杯を煽るように求められている主イエスがいらっしゃるんです。でその主イエスと父なる神様とのギリギリの祈りがここで捧げられているということになります。でところでこんなふうに主イエスが父なる神様に懸命に祈っている様子というのを物陰に身を隠しながら北斎園で眺めているものがいます。それはこの箇所にはっきりと名指しされた形では出てきません。しかし実はサタンがこの主イエスが祈りを捧げている様子を固唾を飲んで見守っています。もしも主イエスがどこまでもご自身の願うところを引っ込めずに苦しみの時が傍らを過ぎますように、そして杯が取り除けられますように、そのことあくまでも願い続けるならば神様のご計画は実現しないことになるんです。でかつてシエスが交渉外にお入りになってご自身の伝道の生活を始められたときに誘惑する者がやってきたのだ、そういうふうにマタイ・マルコ・ルカの3つの福音書は口を揃えて語ります。マルコによる福音書ではそういう出来事があったということだけが一言触れられるだけで詳しいやり取りが記されているわけではありません。しかしマタイによる福音書やエルカによる福音書の同じ出来事を報告している箇所を聞くとシエスを誘惑する者がやってきて何とかして神様に従ってこれから生きていくことからシエスをそらしてシエスが思う別の行動を取らせよう、そういうふうに誘惑するんです。でシエスは最後にその誘惑する者を退けサタンというふうに正体を見破ってサタンはしばらくシエスのもとから離れるというふうになります。ところがです今このゲッセマネの祈りの時にそのサタンがまたシエスのもとに忍び寄ってきてるんです。神様のご計画に対してシエスがどうかこの時を過ぎ去らせてほしい、杯を取り除けていただきたい、そう祈っている祈りの言葉に耳を傾けています。あわよくばシエスと父なる神様との間柄に亀裂が生じるかもしれない、それによって神様のご計画がすべて水の泡になるかもしれない。サタンはそう考えて楽しみにこの場面を見守っています。しかしシエスはその存在にすでに気がついていらっしゃるんです。それで最後に一言祈りの言葉を加えられます。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように、そう祈られるんです。このゲッセマネで捧げられたシエスの祈りは自分の思いや自分の考え自分の願いを神様に聞き入れさせようとする祈りではありません。自分の願いや思いは自由に神様の前に語っていますけれども、しかし最後には神様の御心にこの私が従うことができますように、 そういう祈りを主イエスは捧げておられます。そして主イエスがこう祈られたことによってサタンの目論みはついえていくんです。主イエスはそんな祈りを捧げられてからペトロたちのもとに戻ってこられました。さて三人の弟子たちは主イエスから言われた通り目を覚ましていることができたでしょうか。弟子たちは眠り込んでいたのだ。ここにそう言われています。しかしです、これはやむを得ないことではないかと思うんです。一体誰がこんなギリギリの祈りに耐えられるでしょうか。生身を引きずった人間がこのようなシエスの本当にギリギリの祈りを目を覚まして共に祈っていることなどできるでしょうか。ペトロもあるいは他の弟子たちもシエスに助け立ちをしているようなつもりで弟子として従っています。少し前の時にこのイエス様に来る直前のところですけれども、たとえご一緒に死ななければならなくなっても私はあなたに従い続けます、あなたのもとにとどまり続けますとペトロは言いました。それはペトロの決意です。非常に真剣な思いですけれど、それは自分の思いによってシエスに助け立ちをし一緒についていくって言ってるんです。しかしそんなふうなあり方で人間が自分の力によってシエスについていくなどということはとてもできません。つい上の空になって、そしてシエスの御言葉を聞き漏らして居眠りをしてしまう、そういうことになってしまうんです。私たちが自分の努力とか自分の情熱とか自分の思いによって主イエスに従おうとする、そこには限界があるのだということをこの箇所は語っています。主イエスはそんなペトロたちに対してこれは決して非難するそういう意味ではなくて、まだ眠っているのか、そういうふうに大変穏やかに言葉をかけられます。そしてシエスに従い続けるためには祈りによって強められなくてはならないのだ、そう教えてくださるんです。37節のところです。それから戻ってご覧になると弟子たちは眠っていたのでペトロに言われた。シモン眠っているのか、わずか一時も目を覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。誘惑という言葉を主イエスはここでおっしゃいます。この誘惑というのは先ほど申し上げたサタンの誘惑です。サタンは神様と主イエスの間を引き離そう、この状況で神様からすっかり捨てられた状況ならばシエスは神様と違う道を行くのではないかと楽しみに見守っていました。同じようにペトロも他の弟子たちもシエスから引き離されてしまう、そういう誘惑にさらされているんです。それは人間の肉体が弱いのでそういうふうなことが起こりうるのだとシエスはおっしゃいます。しかしシエスはその弱い弟子たちも最後までシエスに従い神様のもとにとどまることができる、その秘密として祈っていいのだ教えておられるんです。シエスご自身もまたこの晩に祈る姿を通して神様の御心に最後まで従っていこう、その姿を弟子たちに見せておられるんです。シエスはこのように祈られ、そして十字架に向かって行かれます。 でその際に弟子たちもその営みに加わっていいのだと招いてくださいます。ペトロとヤコブとヨハネは目を覚まして共にいるようにと言われながらついに起きていることはできませんでした。肉体が弱くひどく眠くなり何度言われても眠ってしまいます。そういう意味では主イエスの祈りに対してほとんど何の手助けもできずちっとも役に立っていない居眠りばかりしているように思えます。それでもシエスはですそういう弟子たちを見かにってここに置いていくことはなさらないんです。取り方の人々がやってきたときシエスはおっしゃいました。42節のところです。立て行こう、見よ私を裏切る者が来た。この最後の場面で立てとおっしゃってますから、この時まで弟子たちは横になって寝ぼけていたようです。しかしそれでもシエスはそういう弟子たちを見限ってしまわれないんです。立て行こう、そうおっしゃいます。神様の救いの御業が確かにこれから行われる、十字架の出来事を通してそれが行われる、その場にあなたたちも来なさい、そして目を覚ましてその出来事を見つめていなさい、あなたはこの出来事の証人になって、この私があなたのためのあなたのために罪を肩代わりして十字架にかかったことを確かに確認しなさい。主イエスはそう招いてくださいます。これはペトロたちだけへの招きではないように思います。私たちもまた自分自身を振り返るときにはそれぞれに肉体を引きずり、そのために肉体の弱さを抱えています。私たちもシエスの御言葉を聞きたいと願いながらもつい眠り込んでしまったり、あるいは聞き漏らすために理解が遅くなるところがあるかもしれません。目覚めていなさいと言われてもつい上の空になってしまう、そのようなことも私たちにはあるだろうと思います。けれどもシエスはそんな私たちのために最後まで御業をなさってくださるんです。そしてその御業についてくるように共に行こう、そう招いてくださいます。主イエスが私たちのために祈ってくださり、どんなに深刻な時にもどんな困難に抑え込まれているように感じられる場面でも神様の御心に従って歩めるように祈って良いことを教えてくださっています。この主の祈りに慰められ勇気を与えられて主に仕え歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、ゲッセマネの園で捕らえられる直前のところまでシエスは弟子たちを思い、またご自身の御業を思い、神様に最後まで従うことができるようにシエスご自身が祈る姿を示してくださいました。弟子たちは到底シエスの祈る姿についていけずに早々に寝入ってしまいましたが、それでもシエスは祈りを止めることなく最後まで祈りを捧げ、そして最後まであなたの御業に仕えるあり方を確かに取ってくださいました。誘惑する者があなたとの間柄を引き裂こうとしても、主イエスは祈ることで力を与えられ、自分の思いではなく御心がなりますように そのように祈ってくださり、十字架への道を進んでいかれました。私たちはこのような祈る主が果たしてくださった十字架の御業によって罪を取りなされ、新しい命を生きるように招かれていることを知らされています。どうか主イエスが十字架によって私たちの罪を滅ぼし、私たちに清く生きて良い道を備えてくださっていることを私たちが真剣に受け取ることができますように。眠り込んでしまうとき、私たちはそのことを忘れ、そこから離れて、ついうかうかとシエスのおられない生活の中にさまよいらしてしまいますが、しかし確かにシエスはそのような弟子たちを思い、私たちのことも覚えてくださり、十字架の御業を成し遂げてくださっていることを感謝いたします。どうか主イエスキリストが私たちの罪を清算し、御前に私たちを取りなし、新しい命を与えてくださっている、そのことを思いながら、その命を与えられているにふさわしい生活をここから歩み出させてください。私たちの罪の思いや苛立ちや憎悪に変えて、どうか率直に歩み、またあなたが望まれるように隣人たちと共に歩む生活を私たちが歩み出すことができますように導いてください。この世界にはさまざまな誘惑があり、つい自分中心の思いにとらわれて交わりが破壊され、そしてそのために多くの人々が傷つき、血や涙が流されます。どうかそのようなところに和解が与えられ、そして私たちがみんなで共に支え合いながら生きていく、そのようなものと実際にされますように。そしてそのことを通して、この世界をあなたがさらに命へと導こうとしてくださっている大きな御業の中に、私たちもお仕えして生きるものとされますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。